in the depths of his anguish.
預言者ジョセフ・スミスはリバティの監獄で苦痛の最中にこう叫びました。おう神よ、あなたはどこにおられるのですか。あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか。私たちの多くは苦難の時に神を遠く感じることがあります。しかしこのような大幕が実際に神を覆うことはありません。大幕が覆うのは多くの場合私たちの方なのです。神は決してお隠れになりませんが、私たちは時折神から隠れることがあります。私たちは動機という大幕に覆われてしまうのです。その大幕は私たちを神から引き離し、神に近づく手立てはないと思い込ませます。御心が行われますようにというよりも自分自身の望みを優先したいとき、神を妨げる大幕が現れます。神はいつでも私たちを見て交わることがおできになりますが、私たちの方で神の御心に耳を傾けず神の時刻表に従わないことがあります。幼子のようになるときに神を遠くに感じる気持ちは次第に薄らいでいきます。人の意見が自分の動機に影響を及ぼす世の中にあって、それは容易なことではありませんが、幼子のようになれば神は私たちの近くにおられ、私たちをご存知であり、お隠れになることは決してないという真理に気づくことができます。私たちを神と結びつける純真さと謙遜さの持つ力について3歳の孫娘が教えてくれました。この孫は家族とユタ州ブリガミシティ神殿のオープンハウスに来ました。神殿のある部屋の中で辺りを見回しこう尋ねました。ママ、イエス様はどこ。母親は神殿でイエス様に会うことはないけれども、その影響力を心に感じることはできると説明しました。エライザは母親の言葉についてよく考えてから満足げにこう結論付けました。イエス様は誰かを助けにお出かけしているのね。エライザの理解力を覆う大幕は存在しませんでした。神はエライザの近くにおられ、エライザは神を近くに感じています。エライザは神殿が主の宮であることを知っていましたが、復活したイエス・キリストが肉体を持っておられ、一度に一つの場所にしかいることがおできにならないことも理解していたのです。ご自分の家におられないなら別の場所で御父の子らを助けておられるに違いないと悟ったのです。エライザがイエスに会いたいと願ったのは、主の存在を証明する奇跡を見たいという望みからではなく、ただイエスを愛しているためだったのです。聖霊は誰もが必要としている慰めを孫の幼子らしい思いと心に示すことがおできになりました。イエスは生きておられ、私たちをご存じで見守り心にかけておられます。痛みや孤独、混乱があるときに、たとえ主にまみえなくても、イエスが私たちの状況をご存知であり、私たちを祝福してくださることを知ることができます。私は自分の経験から、大人になってもエライザと同じ経験ができることを知っています。仕事を始めて間もない頃、私はスタンフォード大学の終身在職権を得るよう熱心に努力しました。自分自身も家族にとっても幸せな暮らしでした。妻の両親の家にほど近い快適な環境で暮らしていました。世間的に見れば大成功を収めていました。しかし私はカリフォルニアを離れ、アイダホ州レックスバーグにあるリックスカレッジに行く機会を与えられました。それは仕事上の目標が愛にあふれた御父と私を隔てる大幕になりそうな局面でした。しかし私はそれまでの仕事や家庭での成功は全て神からの贈り物であることを知っていました。そこで幼子のようにひざまずき、そこで 幼子のようにひざまずき、どうするべきか尋ねました。すると静かな声がこうささやきました。その大学は私のものである。その時、私を神から隔てる大幕はありませんでした。信仰を持ち、へりくだって自分の意思を主の御心に従わせ、主の思いやりを近くに感じることができました。リックスカレッジ在職中は、努めて神の御心を求め行おうとしたので、神が私の生活の中で果たしておられる役割が大幕に覆われて見えなくなることはありませんでした。神の技を行おうと努めるときに、主を近くに感じ、神が私の状況をご存知であり、私の幸せに関心を寄せておられることを感じました。しかし、この世の動機がまた頭をもたげてきました。リックスカレッジの学長に就任して5年目が過ぎようとしているときに、魅力的な仕事のオファーを受けたのです。そのことについてよく考え、祈り、大官長会とも話し合いました。大官長会は強い指示を与えることなく、温かく少しユーモアを交えた返事をくれました。キンボル大官長は私の説明に耳を傾けてからこう言いました。ハル、それは素晴らしい機会のように聞こえます。それに、私たちがあなたを必要とするときには、あなたを探し当てることができますしね。大官長会は私を探し当てられるでしょうが、職業上の成功を望む気持ちから大幕が生じて、私の方で神を探し当てられなくなり、神からの招きに従うことが困難になるという可能性もありました。そのことを感じ取った妻は、リックスカレッジを立ち去るべきではないという強い印象を受けました。しかし懸命にも妻は、私が自分で啓示を求めるべきだと強く勧めました。そこで私はまた祈りました。この時は具体的な指示を受けました。リックスカレッジにもう少しとどまらせてあげましょうという声が心に聞こえたのです。野心のせいで現実を見る目が曇り、危うく啓示を受けにくくなるところでした。仕事の誘いを断り、リックスカレッジにとどまるという決断を下すことができた30日後、ティートンダムが決壊しました。神はダムが決壊し、何百人もの人々が助けを必要とするようになることをご存知でした。私は主の勧告を求め、リックスカレッジにとどまる許可を主からいただいていました。主は大学とレックスバーグでの私の務めが価値あるものとなる理由をすべてご存知でした。私は現地にとどまり、被害を被った人々のために何をするべきか、たびたび祈りの中で御父に尋ねました。私は何時間も人々と共に働き、家の中から泥水をかき出しました。御心を知って行いたいと望むことにより、心を研ぎ澄ます機会をいただきました。この出来事は、神の御心を知って愛を感じるのを阻む壁を人がどのように築くかを示すもう一つの例です。つまり、ご自身の時刻表を主がお持ちの時に、自分の時刻表に固執してはならないということです。当時の私はレックスバーグではもう十分に使えたと考え、先を急いでいました。自分の時刻表に固執すると、主が望んでおられる事柄を見る目が曇ります。リバティの監獄で、預言者ジョセフは、ミズーリの会員を迫害する人々が懲らしめられるよう主に願いました。速やかな報復を求めたのです。しかし主は、多くの年が経たないうちに、これらの敵対者に対処するとお答えになりました。教義と制約第121章24節の中でこのように語っておられます。見よ、私の目は彼らのすべての行いを見て知っている。そして私は彼らのすべてのためにふさわしい時期における速やかな裁きを保留している。それはすべての人のためにその行いに応じて定められた時があるからである。あなた様の定められた時に御心が行われますようにと祈る時に、大幕は取り去られます。神の時は遅すぎることはありません。なぜなら、神は最善のことのみを 望んでおられるからです。義理の娘は何年もの間大幕で覆われていると感じました。当時3人の子供がいましたが、さらに子供を望んでいました。2度の流産の後、彼女の祈りは次第に苦悩に満ちたものとなっていきました。子供を授からないまま何年も過ぎていくうちに、彼女は怒る誘惑に駆られました。末の子が学校に行った後の家はあまりに静かで、母親の務めに献身しようとする自分が嘲笑われているように感じました。妊娠を計画していない、ましてや望んでもいない知人たちが妊娠した時にも同じように感じました。マリアのように、私は主のはしためですと何度も心の中で言いましたが、主から一向に返事がないのです。彼女を元気づけたいと思った夫は、カリフォルニアへの出張についてこないかと誘いました。夫が会議に出席している間に、妻は人気のない海岸を散歩しました。今にも胸が張り裂けそうになり、声に出して祈りました。もう一人子供が欲しいという代わりに、神の御用向きを祈り求めたのです。天のお父様、私の時間をすべて捧げます。ですから時間をどのように過ごせばよいか教えてください。どこであろうと求められる場所に家族を連れて行きますと伝えました。すると平安が訪れました。確信を得たいという望みが満たされませんでしたが、数年ぶりに心が穏やかになったのです。祈りは大幕を取り去り、天の窓を開きました。2週間のうちに彼女は子供を身ごもったことを知りました。新しく生まれてきたその子は、息子と義理の娘が伝道のメッシュを受け取った時にまだ1歳でした。何でも行い、どこへでも行くと約束していた彼女は、不安を脇に置いて子供たちを海外に連れて行きました。彼女は伝道地で宣教師の転勤日にもう一人子供を産みました。この母親の例が示すように、天の御心に完全に従うことは、時折自分を覆ってしまう霊的な大幕を取り去る上で欠かせません。だからといって祈りがすぐに答えられると保証されているわけではありません。アブラハムの心はずっと義にかなっていました。サラがイサクを身ごもるはるか前、約束の地を受ける前からそうでした。天には先に果たすべき目的がありました。アブラハムとサラの信仰を築き、二人に永遠の真理を教えることもその目的の一つでした。二人はその永遠の真理を約束の地に行く途中で人々に分かち合いました。あまりにも長く、時には生涯にわたって主はことを遅らせようとされているのではないかと思えることがあります。しかしそれは常に祝福を授けるために計算された期間なのであって、悲しんで過ごす必要はないのです。主の時と人の時は同じではありませんが、主が約束を守ってくださることを確信することができます。主は遠くにおられると感じておられる皆さんに証しします。すべての人が主と直接顔を合わせる日がやってきます。イエスが現在私たちを見ておられるのと同じように、私たちにも主がはっきりと見えるでしょう。誰もが一人ずつ主の前に立つことになります。孫娘と同じように、私たちは今イエスにお会いしたいと思っていますが、主にとって私たちが身近であるように、私たちも主を身近に感じられるような事柄を率先して行うならば、法廷での主との再会はより楽しいものとなるでしょう。主に仕えるときに主に似たものとなり、すべてのものがはっきりと見えるようになる、その日が近づくにつれ主をより近くに感じることができます。常に神に近づくことができます。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさいと救い主は教え、その方法について説かれました。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。 その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが幸福、空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。主が御父の子らのために私たちにしてほしいと望んでおられることをするときに、主はそれをご自身への親切とみなされ、私たちは主の愛と承認を感じることで主をより近くに感じます。やがて私たちは主のようになり、裁きの日を楽しみに待てるようになるでしょう。人を恐れる気持ちも神からあなたを覆い隠す大幕になるかもしれません。救い主の唯一の動機は人々を助けることでした。多くの人は自分が傷つけた人や自分を傷つけた人に近づくときに恐れを抱いた経験があるでしょう。私はそのような場合にも主が心を和らげてくださるのを目にしてきました。そこで皆さんに課題を出します。恐れがあっても主の代わりにその人のもとへ行き、その人を愛し許してください。そうするときに救い主がその人に抱いておられる愛をあなたも感じ、あなたも主から愛されていることを感じるでしょう。そしてその愛が遠くないところから来ていることに知るでしょう。その課題を家庭の中で行う人もいるでしょうし、コミュニティの中で、また国をまたいで行う人もいるでしょう。主の代わりに人を祝福しに行くならば、主はそれを見て報いを与えてくださいます。これを頻繁に長期間行うならば、イエス・キリストの贖いを通して自分の性質が変わるのを感じることでしょう。主を近くに感じるだけでなく、自分が主に似たものとなっていくのを感じるでしょう。そして誰にも訪れる主との再会の時に、モロナイが語った通りになるでしょう。さて、私は全てのものに別れを告げる。私は間もなく行って神のパラダイスで安息を得る。その後、私の霊と体は再び結合する。そして私は勝利を得て空中に上げられ、聖者と死者の双方に永遠の裁き主である大いなるエホバの正しい法廷であなた方に会うことになる。アーメン。信仰と謙遜さ、神の御心を行いという望みを持って仕えるならば、大いなるエホバの法廷が楽しいものとなることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。